兄貴のおねの爆裂ホームルーム。はい、皆さんこんばんは。夢見るパラレルワーカー兄貴のおねのたけるです。さて、今夜のお話なんですけど、久しぶりにちょっとねお料理と言いましょうか、ご飯のお話をしたいんですけれども、はい、僕の場合パンよりご飯というお話を今日はねちょっと繰り広げてみようかなと思います。ちょっと腸活も含めましてね、最近ちょっと食生活にいろいろ意識を向けてるんですけども、ちょっと僕の身に起こった、ちょっと変化のお話をね、今日は30分お送りしようかなと思います。どうぞ最後までお付き合いください。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、皆さんこんばんは。夢見るパラレルワーカー兄貴のおねのたけるでございます。いかがお過ごしでしょうか。はい、夏休みももうすぐ終わり、でもひょっとしたら学校によってはもう夏休み終わってるかもしれませんね。はい、学生の皆さんはねそろそろ新学期に向けての準備なんかしているのかななんて思いますけど、いかがお過ごしでしょうか。はい、8月26日火曜日、8月4週目の放送となります。はい、今日もね4週、はい、4本目よ、頑張るわよ。
はい、はい、
リンリンよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、はい、今月もまたもや4本撮りになってしまいましたけれども、はい、今日のお話なんですけれども、タイトルコールでお話ししましたように、ちょっとねご飯のお話をしようかなと思うんですけれども、ですね、このオンエアからすると1ヶ月前になりますけれども、雑穀米を始めたんです、食べるのを。でそのきっかけは何かっていうと、インスタグラムでね上がってきた広告の中に、その、まあ、雑穀米がいいよっていう、まあ、当然広告なんですよね。でタンパク質が多く取れるよっていうのがね、僕にとってなんて言うんでしょう、ヒットだったんですよ。そうじゃなければね別に始めようとは思わなかったんです。で今相変わらずの増量期ということで筋トレをしておりまして、でまあなかなか筋肉はつかないんですけれども、つかない要因は、まあ自分で分かってるわけなんです。まあまずトレーニング回数が基本的に少ないので、もう少し頑張らなきゃなっていうところはあるんですけれども、まあねできるところからやっぱりこう埋めていかないといけないですしね。でそういうふうになった時に、食生活と睡眠はどうなんだろうっていう話なんですけれども、睡眠はまあ基本的にまあ平均的に取れてるからいいやなんですけれど、やっぱり食事なんですよね。食事と運動っていうところでちょっとこう、まあ、改善したいなと思ってるところがあったんです。で、僕基本的に朝ごはん食べられないんですよ。朝起きてで欠食しちゃうことが多いんですけれども、それでもまあ食べるようにはしてるんですね。でどうしてるかっていうと、結局まあ朝起きるじゃないですか。でまあ割と通勤出勤時間ギリギリまで寝てることが多いので、とりあえず出ます。で出てから食べるっていう形が割と今多いんですよね。でそうじゃない時も週何回かはあるんですけど、週の例えば3、4日は大体そんな感じです。でそうした時に、やっぱりタンパク質をね多く取らなきゃいけないわけですよ。筋トレしてこう体を大きくしようと思ったらね、とよりタンパク質が多い食品っていうところにまあ目が行くわけです。でそうなった時に、そのそういうふうにねタンパク質が多く取れますっていうのは非常に魅力的だったわけです。でまあ最初サンプルで少しお安くなってますっていうところで、まあそのサンプルが来まして、まあ早速そこのレシピ通りというか作り方通りに作ってみたんです。 で、まあ、白米と一緒に当然炊き込むわけなんですけども、まあ、お米を普通に研ぎます。白米だけね。で、まあ、お水を入れます。でそしたらその最後に規定の量 の雑穀を入れるわけですよ。そのレシピでいくと僕の買ったやつは白米2合に対して大さじ3杯くらいでよかったのかなっていうのをまあ入れます。で、まあ、溶いたお米の中でこう水張ってでその雑穀を入れてちょっとまあ軽くかけまして普通通りに炊いたんですよ。で僕雑穀のパンっていうのは割と好きで食べたことがあるんです。うん、美味しいし食感もね柔らかいだけじゃなくていろんな穀物の歯ごたえもあって大好きなんですけれども雑穀米ってどんな味がするんだろうなと思ったんです。で昔和食系 のバイキングのお店に行ってね雑穀米を食べた時になんかねあんまり美味しくない印象特にこうあ食べたいなというその、まあ、ポジティブな印象がなかったんですよ。いい印象がなかったんですね。まあ、だからといってこう食べたくないというネガティブな印象もなかったんですけれどもまあどんなんだろうなと思ってたんです。で炊き上がりました。そしたら普通に白米だけで炊いた時よりも少しもっちりしてるんですよ。まずそこが意外だったのね。雑穀だからいろいろ入ってるんですよねお米以外にもと思ったんです。だからもう少しこうボソボソというかパサパサというかさっぱりしたというか、そういう上がりをちょっとイメージしていたのでちょっと驚きましてね。それどころか逆にちょっとこうもっちりというかしっとりした感じだったんです。仕上がりがこうしゃもじ入れてこうかけますでしょ。その時にこうまあほぐした時に少しなんかこうもちっとしてるっていう感じだからこう食感としては白米だけで炊いてるよりもこれは美味しくできたんじゃないかなっていう感じだったんです。でまあじゃあいざいただきますということで食べたんですけれどもなんて言うんでしょうね白米の時よりもね美味しい。やっぱりいろいろ入ってるからいろんな穀物の多分うまみがあるんでしょうね。でまあ食感として近いのはねお赤飯ですかね。ほらお赤飯ってささげがこう入ってるじゃないですか。ああいう風にちょっとあれに近いそういう、まあ、穀物が入ってるからっていうのもあるんですけれどもご飯全体の食感としては少しもちっとしたああいうお赤飯みたいな感じですよね。でまあサクサクとと言いますかサクサクというところその食べる勢いとしてね割とスムーズに入ってったんですよ。美味しくいただきました。で個人的にはやっぱりこうなんかお赤飯みたいだなと思ったんですよね。だからこうちょっとこれ物足りないのひょっとしたら塩かけたらなんとかなると思ってちょっとごま塩振ってみたんですよ。そしたらなんかねその雑穀米だけでご飯こう一膳いけちゃいまして、うん、で特に味にこう癖がないのでその後普通の白米と同じように実はちょっと2杯目納豆をかけて食べてみたんですよ。そしたら全然こう納豆の味も邪魔しないし白米と同じように食べれるんですよね。2合あっという間に食べちゃいましてね美味しかったですとっても今思えば、うん、特にこうなんていうのかな目が飛び出るほどというかこれ美味しいよみたいな激しい感情はなかった感激はなかったんですけれどもね思ったより美味しいっていう感じですよね。イメージしていたものと違うっていうことがとても多かったですね。そのもっちりした仕上がりだとかあと食感もそんなにこうパサパサした感じっていうのはなかったし何かこうある特定の穀物の食感が気になってこう違和感があったりっていうのは全然なくて、うん、それこそ重ねての話になりますけれどそのお赤飯食べてる程度の感覚です。お赤飯にはささげが入ってるよねっていうくらいの感覚だったんですよね、うん、っていうのとねあとまあそれがそうだったからなのか知らないんですけれどもここのところ僕体質として気になっていたのはパンひょっとしたら僕には合わないって思い始めてて、でちょうどその雑穀米を始める前は割とパン食によった食生活だったんです。パンやっぱりそのご飯に比べてご飯やっぱりいちいち炊かなきゃいけないっていう部分があったりするんですけれども、でうち電子レンジがないのでご飯を炊いて取っておくっていうことがないんですよ。 うん、で炊いて取っておいたとしてもそれは即チャーハンにしてしまったり、まあ、雑炊にしちゃったりっていう感じなんですよね。でそういうことを考えると割とパンを食べることが多いんです。トーストにしたりしてね。そうするとその1日3食パンっていう日が何日か出てきちゃうんですよね。そうするとなんて言うんでしょうね、なんとなく調子悪いんです。うん、なんとなくこう体が動かしにくかったり、ちょっと目覚めが悪かったり、あとまあ、うん、ちょっとお通じ良くなかったり、うん、あの詰まるとか出すぎるっていう感じじゃなくって、お通じの状態そのものがちょっとこれ、うん、なんかあんまり良くないんじゃないかなっていう感じだったんです。うん、ところがどっこい、その雑穀米始めてからそういうことが全くなくなったんですよ。うん、あ、やっぱり僕パンって体質に合わないのかもってちょっと思っています。うん、あ、日本人なのね、やっぱり骨の髄まで私っていう感じがしましたけれども、それとね、あと今パンとお米っていう話でいくと、食べた直後やっぱり少しこうお腹が膨らみますよね、食べた直後って。うん、でそのね、膨らみ具合が違うんですよね。パンの時とかこうぐーっと膨らむんですよね。あ、いかにも食後ですって言って、でもたれるっていうところまではいかないんですけれども、それに近い感覚にはなってますよね、やっぱりパンの時って。だけどその雑穀米の時っていうのは結構な量食べてるはずなんです。だけどこうそんなにこうお腹が膨れてこう満腹感があってちょっと苦しくてっていうの感じはないないけれども満足感はあるんですよ。うん、つまり満腹感っていうそのこうお腹が膨れたっていう実感はないんだけれども、体の中で、あ、もう十分食べたっていう満足感はあるんですよね。うん、そうだからね、ちょっと今いい調子でこれております雑穀米。うん、なのでこうまあ人に勧めるっていうほどまではね、うん、いかないんですけれども、でこういうのってその人の生活習慣そのもの、あと食生活そのものがどういうものかっていうのによってもこれ全然変わってくると思うんですよ。僕は割とそういうところでいくと食生活がちょっと割と不規則傾向にあって、ちょっとパンが多いっていうところからの変化だったんですよね。だから常にこうご飯がメインで生活をしている方には僕と同じようにね、これいいよっていうようなこう著しい変化っていうのかな、目に見えるような大きな変化はないかもしれないです。うん、だけどね、少なくともね美味しいだからちょっと白米に飽きた時にね、試してみるといいんじゃないかなと思います。で普通の白米よりもタンパク質が多く取れるっていうのはね、非常にやっぱり僕にとって嬉しくって、だからそのタンパク質のおかず1品作らなくてももうご飯だけでタンパク質がちょっと賄える部分があるわけですよ。だから白米だったらタンパク質のね、食材こう3つくらい作んなきゃいけないところをこう1つちょっとお休みして、その雑穀米とそのおかず2つで済ませることができるわけじゃないですか。うん、なのでね、今ちょっといい感じできております。うん、まあちょっと皆さんもね、機会があったら試してみるといいと思うんですけれども、まあさっき雑穀のパンなんていう話をしましたけどね、ごひいきにしていたそのパン屋さんがなくなっちゃいまして、そう、今ね、雑穀のね、そのパンの話をしたら急に食べたくなったんですけれどね、そう、あれ、そうだ、あの店なくなったんだと思って。でね、雑穀のパンもね、正直言ってね、すっごいセンスが出ますよね、パン屋さんの。生地の食感や生地の味と、その入ってる雑穀がね、なんていうの、絶妙なこうマッチングというか、マリアージュっていうかね、あれがいいとね、大した穀物って言うとね、ちょっと怒られちゃうんですけどね、美味しいんですよ、うまくいくと。すごくうまくて美味しいんですけどね、ちょっと外すとね、んって感じになるんですよね。それこそなんか適当にただ混ぜただけっていう感じになっちゃうの。だけど、ほんのちょっとね、うまくいくとね、その生地の食感と、あと入っている穀物だとか、あと他の食材とのね、 味だったりね、あの噛み応えだったり歯応えの楽しさだったりしてね、いいんだよあれが。ほんと、うん、あれもね本当に作り手のセンスだよね。本当にそう思う。だからね、ま、雑穀パンまずいと思ってる方はね、それ絶対ね、そういうマイリアージュの悪いやつを食べてるんだと思う。だからあの人に勧められたらいいからね、これ美味しいよっていうのは一回食べた方がいいと思う。うん、特にねあれね、ねどっちだったっけな、レーズンかなんかとね、雑穀とね、黒糖とっていうやつがね僕好きだったんですけどね、レーズンのあの甘くて柔らかい感じと、あとなんていうのかな、生地のあれ、生地にもねなんか練り込んであるんだと思う。ちょっと普通のパンと違う生地だったな。あの小麦粉だけじゃなくてなんか違うものが入ってたので、それプラス雑穀としてなんか入ってたんだけどね、サクサクというかちょっとパリパリというか、プツプツする感じと、あとはそう少しこうちょっと塩気があるのかな。うん、そうなんだ、そうそう、塩気があった少し。でそんな中に来て柔らかくて甘いレーズンがね美味しいんだよ。うまいんだってばさ。だったら食わせてみるよ、買ってこいって話なんだけど、店潰れたんだってばさ。だからそこ本当にあれでも、うん、好きだったな。あ、また食べたいな、ちょっと。でそれとあとそのもういくつかね、結構ねそこの店そういうね、菓子パンじゃない、そういう本当におかずとして食べれる食事のパンね、美味しかった、センス良かった。だからチーズなんか入っててもチーズとベーコンならよくあるあるなんだけど、あのクリームチーズが入ってるので、クリームチーズとなんかが入っ、あれね、あ違う、オレンジだ、オレンジピールが入ってるんだけど、でそれとまたちょっとした雑穀とナッツが入ってるの。うん、そう、雑穀とナッツっていうのがまたいいわけですよ。ナッツって割とその脂肪分の補給としては割と有料食品なのよ。うん、だからナッツもそういう使い方をするといいのね。うん、で話を戻すと、うん、雑穀万歳だよ一言、あ、まあ終わっちゃったよ、うん、なんですけどね。そうだからね、その今回雑穀米を食べるにあたって、僕もそうやってパンの時にね、美味しいやつとそうじゃないやつっていうのを知ってるから、こっちの美味しいといいなっていうふうには思ってたのね。そしたら幸い、まあ大ヒット、いい方だったから良かったんですけれどね。そうですよ、お願い、ちょっとね、どっかね、そういう雑穀パンの美味しいお店だったら教えてくれます？本当、うん、あれも本当にセンスだよね、パンなんか特にいろんな生地の作り方があるんですよ。ここベーグルっぽいパンとか、あとのバケットフランスパンっぽいやつとかと、もっとしっとりしてもっちりしたやつとかあるじゃないですか。あれとね、あの歯ごたえをね、こううまく合わせるっていうのはね、もう職人だよね、技だよね。あとそれに対してどういう食材を組み合わせるかっていうのもね、うん、センス、あれは、うん。というわけでね、ちょっと雑穀万歳というところから話がスタートしております。で、雑穀という話もしたんですけれども、今そのちょっと体に気をつけてね、取ってるものというつながりでもう一つお話をしたいのがね、あのモリンガっていうものを僕取ってるんです。モリンガティーって言ってお茶として取ることもできるし、粉末として取ることもできるんですけども、モリンガっていう前葉っぱです。葉っぱで、その葉っぱを乾燥させてお茶として飲んでるのがモリンガティーなんです。でその葉っぱを直に食べるのがそのモリンガのパウダー粉なんですけれども、抹茶みたいな粉末状の粉なんですね。でそれを僕はプロテインと一緒に取ってるんですけれども、これも非常にこう栄養価の高いものなんです。でそれプラス成長作用、腸を整える作用があるんですよ。僕それを取ってると割とやっぱりそのお腹の調子が良くてっていうところなんですね。割とお腹を壊しやすかったり、腸の状態が良くなかったんですよ。小腸で栄養で吸収するじゃないですか。そういうところでのこの吸収が良くなかったので、本当に食べても太らなかったんです。で食べても太らないの結局その小腸 腸の吸収が悪かったっていうことに気づかせてくれたのが実はモリンガだったりするんですよね。そうだからそのモリンガを取るようになってからまずお通じが整うようになったんです。でそういうのが整うようになったので、まあ肌が綺麗になりましたよ。変ななんて言うんでしょう、こう出来物的なものがなくなったっていう感じだったり、あとそういうふうに肌にそういうものが出ないでちゃんとお通じとしてそういうのが排泄されるようになったっていうことなのかしらね。だからちゃんと小腸が吸うもの吸って出すもの出すっていうふうにちゃんと働くようになったんですよ。なので割とそれはまあ引き続きというか、もうどのくらいだろう、 1,2 年取ってるのかな。これはおすすめです。でお茶として取る方法もあるし、僕みたいにその粉末、葉っぱを粉末にしたものをこうと取ったりすることもできます。で僕の場合はプロテインと一緒にそのプロテインの中にそのプロなんだモリンガのパウダーを一緒に混ぜて取ってるんですけれども、なんかお料理入れてもいいらしいです。ただ僕はちょっと怖くてやらないんですけど、なんで怖いかっていうとさ、だって緑になるんだよ。お菓子とかならあれなんですけどね、だって味噌汁が緑になるのやだなとか思ったりもするんですけれどね、まあ置いときまして、まあお料理に入れても影響はないので、ぜひお試しいただければと思うんですけど、でそこに来ての今回雑穀でございます。結局モリンガを取った時からそうなんですけれども、腸がちゃんと小腸がちゃんと働くようになったのでね、栄養が吸えるようになりました。だから割と疲れにくくなりましたね。どういうことかっていうと、疲労回復物質っていうのがいろいろあるじゃないですか、こうビタミンだったりね、それからあとやっぱり食べたらこう栄養を補給しなきゃいけないじゃないですか、エネルギーとかそういうのがきちんと入ってくるので、体が回復するわけですよ、ちゃんと寝れば。なのでね、まあ今この年でこうやってレッスンできるのはこの2つのおかげなのかなっていうふうに思ったりしているんです。でそれとどういうことにね食事の中で気をつけてるかっていうことを合わせてお話ししようと思うんですけれども、この時間でもちらっと前お話ししてるかと思うんですけどね、タンパク質ちゃんと取れてますかっていう話です。でそんな中で僕やっぱり今タンパク質プロテインでしか取れてないな、それはまずいな、ちゃんと食材からも取らなきゃなっていうところで、まあお肉だったりお魚だったりっていうのをなるべく取るようにはしてたんですけれども、それでもやっぱりこう増量していくっていう食生活にはちょっと程遠いし、でそれを全部プロテインっていうのもどうなのよと、必要なタンパク質量のうちのほとんどプロテインで取ってますって、それはちょっと違うだろうと。まあプロテインはあくまで補助食品ですし、お薬じゃありませんからね、取りすぎてこう何かどうこうということはないんですけれども、やっぱりこう食べ物から取るっていう、もう少しそのベースをしっかりして、でその上で追加としてのプロテインっていう風にしないとねいけないと思うんですよ。でそんな中でまあ高タンパク質ということでね、まあその雑穀米ということが出てきたわけですと、出会えたわけなんですけれども、じゃあどのくらい取らなきゃいけないのよって話なんですが、ご自身の体重グラムです。だから具体的に 60g、70g なんて書いてありますけれども、それはだいたい平均的な体重がそれくらいだからっていうことなんですよ。だからお子さんだったりすごく体のね小さい方だったらもう少し少なくなってくるわけです。で、同じお子さんでも、成長期だったり、部活なんかでね、激しい運動たくさんしてるんだったら、それより増えてくるわけです。じゃあ、どのくらい増やすのって言ったら、体重の 1.5倍以上になります。で、なんで以上っていう言い方をしたかというと、これ本によって違うんですよ。1.5 倍から2倍までって書いてあるんです。で僕が調べた中で一番多い表記で2倍でした。 2.5 倍とかっていうの見たことがないです。っていうのはやっぱりタンパク質取りすぎて今度腎臓に負担をかけるんですよね。なのでその取りすぎによる弊害があるんですよ、タンパク質も。でとはいえ実際じゃあタンパク質体重グラム取る、まあ僕今63キロくらいで60グラム取るじゃないですか。じゃあその場合120グラム取るって って大変よ。あのお肉じゃなくてタンパク質を 120g 取るんですよ。だからまあ例えばお肉は 100g あるとするじゃないですか。でも 100g のお肉 100g タンパク質じゃないですよね。だってバラ肉だったらもう少し脂肪がその中から多いわけじゃないですか。そうするとじゃあ 100g 中純正なタンパク質はどのくらいっていうことをさ、まあ、差し引いて考えて、その中で 60g のタンパク質って結構な量ですよ。うん、卵が 12-3g じゃないですか。うん、そうするとね、じゃあまあ、これ1日でその体重グラムでいいわけなんだけれども、1日に卵5個食べれますかっていう話。朝目玉焼き、昼目玉焼き、夜目玉焼きですよ。ちょっときついわよね。うん、っていうふうにこういろいろ食材を分けた中で1日の中で 60g 取っていかなきゃいけないわけです。でこれ 60g、まあ、体重グラムっていうのはその標準なわけじゃないですか。だけど僕今体重増やしたい、筋肉増やしたいわけじゃないですか。だとすると 1.5 倍ですよ。だから 90g とか取んなきゃいけないの今。 100g とかもう毎日大変、格闘よ本当。だから昼間のお弁当買うじ、まあ、あのお仕事でしてて、お昼休みこうお弁当買うじゃない、真っ先にタンパク質量見るもん。そうすると、あ、美味しそうだなと思って、あんまりタンパク質量少ないとちょっとやめるもん。で、この間、なんだっけな、照り焼きチキン弁当っていうの食べたのよ。そしたらさ、タンパク質がさ、38g もう即ゲットよ、あなた。35よ。だから、1日このお弁当3つ食べればいいんだとか思ったんですけど、まあ、さすがに3つは無理ですけれども、まあ、3食に分けてさ、大体こう、まあ、僕の場合、60だから 1.5 倍だから90から100って考えた時に、その3分の1が昼飯で取れるって思ったらそれは取るでしょう。で、あの間食としてその間こうね、おやつとか夜食としてプロテインをちょいちょい取ってればね、1日90なんとかなりそうじゃない、は目標達成なわけよ。もう食べることで戦いよ、あなた。こうやってというわけで、ちょっとね、タンパク質のおすすめ、ちょっと今ね、タンパク質を意識して取っていますよというお話でした。ぜひ皆さんもね、そのあたり、意識して、過ごしてみてください。案外夏バテなんか簡単に解消できるかもしれませんよ。はい、もう今日はのこのこう教養番組並みにねこうちょっと充実した内容だったんじゃないかなと思って、ちょっと自画自賛しております。はい、そんなわけで、まあ、たまにはちょっとこういうお話もしてみようかなと思うんですけれどもね、健康法とか健康に対する情報はすごく溢れてますし、どれがいいのかっていうのも非常にね個人差が多いんです。はい、なのでね、良くない情報に惑わされないようにね、していただければと思うんですけれども、今日のお話が何か皆さんのお役に立てれば、インストラクターとしてはちょっと嬉しいです。はい、というわけでね、今日も30分お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。9月始まります。また秋にはねちょっと違うお話でね、30分皆さんにお届けしたいと思います。今日もありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。この時間のお相手は兄貴の宇野拓でした。また来週お会いしましょう。 See you again, トッツイン。